33、12月定例会、議案審議報告、議案第90号、富士見市立市民総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決、可決後付帯決議あり、主な内容、利用区分と利用料金の変更、冷暖房設備の利用料金と利用区分の新設。平成29年5月までの間で、教育委員会規則で定める日から施行。議案第91号、富士見市災害見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。主な内容、災害見舞金、床上浸水の支給額を2万円から5万円に変更。単身世帯への支給を2分の1減額する規定の削除。平成28年12月27日施行。議案第92号。富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。地方税法施行令の一部改正に伴い、同条例を改正するものです。主な内容、付加限度額を77万円から85万円に引き上げ、平成29年4月1日施行。議案第93号。富士見市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。瑞穂台中央公園に有料の施設を設置するため、同条例を改正するものです。主な内容、交流施設の設置とその使用料の明記。平成29年3月1日施行。議案第94号。平成28年度富士見市一般会計補正予算第4号。賛成多数可決。規定の予算に6億5317万9000円を追加し、予算の総額を346億2567万6000円とするものです。主な内容と金額、国の補正予算を活用して、低所得者に対し給付金を支給するための補正、2億4826万6000円、障害福祉サービスの利用者数の増加等に伴い、障害介護給付費を増額するための補正、1億3939万1000円、受診件数の増加等に伴い、子ども医療費を増額するための補正、5034万1000円、国の補正予算を活用して、渡戸橋、砂川堀の耐震補強工事を実施するための補正、3300万円。議案第97号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見ガーデンビーチの指定管理者を先の通り指定するものです。指定管理者となる団体、株式会社共栄埼玉支店、所沢市小手差市町1丁目18番地4、パークサイド小手差市 B 館401号、常務取締役支店長、高橋正夫。指定の期間、平成29年4月1日から、平成34年3月31日まで。議案第100号。 富士見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。人事院の給与引上げ勧告等に伴い、同条例等の一部を改正するものです。主な内容、行政職給料表の改正、平成28年4月1日施行。34、陳情審査報告。陳情第13号。北朝鮮の核実験の暴挙に対し、富士見市として他の非核平和都市同様に、自治体として抗議を実施するよう求める陳情。不採択。陳情第14号。市政の透明化と真の人権問題解決を目指す観点から、同和問題に関する民間運動団体と市当局の交渉の概要を公表するよう求める陳情。不採択。陳情第15号。市内の私立幼稚園、保育園の水害保険の加入状況のウェブ公表を求める陳情。不採択。第13号から第15号。陳情者、富士見市未来の会、徳田光雄。陳情第16号。日曜議会の実施を求める陳情。不採択。陳情第17号。議会の会派から市当局に出された要望書のウェブ公表を求める陳情。総務常任委員会で採択。本会議では不採択。陳情第18号。富士見市議会議員選挙の翌日開票化による経費節減を求める陳情。不採択。陳情第19号。富士見市議会の意見書審議に市民の意見が反映できるパブリックコメント的な制度の導入を求める陳情。不採択。陳情第20号。職員団体、職員組合との交渉について、その概要をネット公表するよう求める陳情。不採択。陳情第21号。学校図書館から漫画、裸足のゲンの除去を求める陳情。不採択。陳情第22号。市民生活に悪影響を及ぼす賭博性が高いパチンコ店における出玉の換金行為を廃止する条例の制定を求める陳情。不採択。陳情第23号。富士見市議会議員の在職表彰廃止を求める陳情。不採択。陳情第24号。富士見市議会の元議員への叙勲廃止を求める陳情。不採択。陳情第25号。チェックオフの廃止を求める陳情。不採択。第16号から第25号。陳情者、富士見市未来の会、永井由紀子。陳情第26号。無駄な経費をなくすための陳情。総務常任委員会で採択。本会議では不採択。陳情者、横山勝。
35、意見書、決議。後期高齢者医療制度の改定に反対する意見書。 後期高齢者医療制度の保険料の9割軽減、8.5 割軽減などの特例軽減は、段階的に2020年度までに廃止する方針である。特例軽減の廃止で、扶養者だった9割軽減の人は、5倍から10倍の値上がりになり、生活に大きな打撃になる。後期高齢者の年金収入の現状は、平均が127万円、基礎年金満額の80万円以下が約4割を占め、他に所得のないのが圧倒的で、さらにその半数近くは年間50万円以下で、月5万円に満たない生活をしている。こうしたことにより、高齢者の受診抑制を招き、病気の重症化と医療費の増加という悪循環も引き起こしかねない。よって、政府に対し、後期高齢者医療制度の保険料の軽減の特例措置の廃止を撤回することと、窓口負担の引き上げを行わないことを強く求める。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。議案第90号、富士見市立市民総合体育館条例の一部を改正する条例の制定についてに対する付帯決議。富士見市立市民総合体育館は、市の拠点施設の一つとして、市民及び市政にとって重要である。よって、市の財政は厳しい状況にあるが、利用者の満足度向上を目指し、引き続き利用者をはじめとする市民意見を指定管理者とも協議しながらきちんと反映させていくことを求める。ここに決議する。36、本会議中の地震発生を想定した避難訓練を実施しました。一昨年6月の議会防災訓練に続き、12月15日に2回目となる議場内避難訓練を実施しました。今回の訓練では、身を守る行為であるシェイクアウトの後の避難のみならず、非常口への傍聴者の誘導や議場出入り口付近における来庁者の有無の確認など、全議員が地震発生時における役割を持ち、想定される地震に対応するための体制づくりをしました。訓練では、全議員が一通り行動の確認を行った後、一連の流れを通して行いました。訓練後、議場において災害時における相互支援協定を締結している宮城県東松島市が作成した東日本大震災の被災状況を撮影した DVD を視聴し、実際の災害を再認識いたしました。訓練を通し、各議員から提出された意見もあることから、今後も引き続き検討していきたいと考えております。議場避難訓練の写真があります。37、議会報告会を開催しました。平成28年11月6日土曜に鶴瀬公民館と水谷公民館で議会報告会を実施し、両会場を合わせて53名のご参加をいただきました。議会報告会では、平成27年度一般会計歳入歳出決算認定について、各文化会長、総務、文教福祉、建設が報告した後、各会派より決算に対する意見の表明があり、その後、質疑応答を行いました。報告後、来場者、議員が2班に分かれて、防災をテーマとした意見交換会を行いました。災害時の連絡網が必要との意見や、防災への関心を高めることなど、 活発な意見交換が行われました。議論になった意見は議会としてしっかりと受け止めた上で議長から市長へ伝えました。なお当日の資料アンケート結果はホームページに掲載しております。鶴瀬公民館における全大会意見交換会、水谷公民館における全大会意見交換会の写真があります。38、市民の声。理想の将来、新井和美。この数年、町会の行事を通じて、さまざまな年代の方とお付き合いする機会が増えました。中学生と幼稚園の子供がいるので、同年代のお母さんたちとの交流はありますが、最近特にお付き合いが多いのは、私よりもずっと年上の方々です。町会のサークル活動で一緒に編み物や折り紙をしながらいろいろな話をして楽しい時間を過ごしています。ボランティア活動や趣味の話をよく聞きます。新しいことにどんどんチャレンジしていて、若い人でも嫌がりそうな PC やスマホもお手の物。キラキラの笑顔でお話しする皆さんを見ていると、私も将来こんな風に生き生きと年を重ねて人生を謳歌したいと強く感じます。私は何かあった時にすぐに両親を頼ることができないので、近くにこんな素敵な先輩方がたくさんいてくださるのは本当に幸せなことです。皆さんの生き方をお手本にしながら、自分も将来こんな風になりたいと後輩たちに思われるような生き方をしたいです。39、編集後期ほか。12月定例会では市立市民総合体育館の復旧、大規模改修後のオープン平成29年5月予定に向けて条例の一部改正案が審議されました。利用時間の区切り方の改定案、利用料金のあり方などをめぐり、本会議及び文教福祉常任委員会で多様な質疑が行われました。新しい年が始まりました。市民の皆様の代表機関である市議会の様子をより詳しくお知らせできるよう、委員一同頑張ります。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話 0492512711。 代表。発行日平成29年2017年1月20日170号。再生紙使用。これで富士見市議会だよりを終わります。